こんにちは、阿久澤です。こちらでは、ですね、ブックオフでやってしまうと、稼ぎが頭打ちになってしまう恐ろしい棚、これについてお話ししたいと思います。この棚をですね、検索し始めてしまうと、もうあなたの仕入れ力は弱る一方です。間違いありません。で、さらに言うと、その棚自体が、検索しろ、検索しろ、ここにお宝いっぱいあるぞ、っていう風に誘ってくるんですよ。そういうですね、麻薬のような棚があるんですね。すごく美味しそうに見えるんですけれども、一度でもそこに手を出してしまうと、もうハマり込んでいってしまって、廃人になるまで抜け出せないという恐ろしい棚があるんです。はい。で、そこはどこかというと、赤棚ですね。赤棚。ブックオフさんが補充用で使ってるゴロゴロゴロゴロ動かすあの赤い棚あるじゃないですか。あれです。まあ、地域によってはもしかしたら赤くないかもしれませんけどね。補充用の棚だというふうに思っていただければ結構です。はい。あれを、漁り始めると、もうセドラーとしては、上に行きにくいですよね。稼ぎが伸びづらい。そういう棚です。はい。で、まあ、これはなんでかっていうと、もう目利きを高めることを放棄した行為なんですよ。それっていうのは。赤棚、ね、結局、赤棚っていうのは、いつもあるわけじゃないじゃないですか。そこに。その店舗に。あなたが行くとき常に赤棚があるっていうわけじゃないですよね。いやいやいや、結構補充のタイミングを読んでいってるから、いつも赤棚あるんだよっていう人もいるかもしれませんけど、その赤棚に乗っかってる商品が、あなたが仕入れやすい商品、仕入れやすいジャンル。であるかって言ったら、それは微妙ですし、もっと言ったら、その赤棚に載ってる商品って、もうシール貼ってありますかってことなんですよ。補充用のシール貼ってありますかっていうことなんですよね。なので、赤棚ばっかりやると、今まで以上に運に左右されることになるんですよ。運が良かった、運が悪かった。これに左右される振れ幅っていうのが大きくなります。もともと中古品商売っていうのは、運に影響される部分が大きいんですけれども、それがさらに大きくなるんで、より安定しなくなるんですよね。はい。しかももう赤棚だと、目利きを発揮するっていう感じじゃないじゃないですか。そこにあるのはこれから補充する商品なんだから、全部検索すりゃいいやって思っちゃう人もいるだろうし、結局ね、意識が、なんていうのかな、プレミア商品を抜くとか、稼げる商品を抜くとかっていう意識よりかも、本の取り合いっていう意識になってるんですよ。そこを見るってことは。そうすると、もう背取りの原則からどんどん離れていっちゃうんで、目利きが後退する一方なんですよ。はい。結局、店舗背取りっていうのは、棚の変化に気づけるかどうか。それから、棚から、お宝商品を抜けるかどうか、売れる商品を抜けるかどうか。これが重要なわけですよね。で、いつ行っても必ずある棚っていうのは、もう普段から並んでる棚なわけじゃないですか。赤棚っていうのはいつ行ってもあるかどうかわかんないですよね。だったらば、いつ行ってもある棚から、いかにして商品を仕入れるか。っていうことに考えを集中させて、神経を集中させる方が、あなたの仕入れ力っていうのは、格段に高まるんですよ。いかに赤棚のタイミングを狙うか。赤棚で、まあ、群がるセドラーの中から、自分が抜くにはどうしたらいいか。そういう見方ではなく、いかにして、普段の棚の変化に気づくか。普段の棚からいい商品を仕入れられるか。ようになるか。そっちの方に神経を集中させないと、 仕入れの力っていうのは高くはならないぞということですね。はい。ちなみになんですが、私の地域にも毎日ブックオフに行ってるおっさんがいるんですよ。で、そのおっさんっていうのは結構モラルの低いおっさんで、赤棚が出てくると赤棚に飛んでって赤棚をゴソゴソ漁ってるんですけど、そういうことを繰り返すうちに、ブックオフさんも、まあ、赤棚にシール貼らなくなっちゃったんですよ。レジの奥でドドドドドドドドってシール貼って、それをガラガラガラガラ持ってって補充すればブックオフさんも楽じゃないですか。でもそれをやると、そのおっさんが突っ込んできて、漁るから、うざいから、やめたんですね。補充する前にガチャンガチャンガチャンガチャンでシールを貼って、105円の棚に補充すると。だから、もう事実上赤棚は漁れなくなったんですよ。まあそうじゃないジャンルもありますけどね。単身についてはそういう扱いをしてます。はい。で、ちなみにそのおっさんのその後は、というと、まだ出没は毎日してるみたいなんですけど、完全にマークされてるんで、そのおっさんが帰ってから、タンシーのシールを貼って出すというようなことをしてます、ブックオフさんは。はい。まあそうなるともうセドラー的にもお手上げじゃないですか。結局、赤棚っていうのはまだ補充する前の商品なわけですよ。商品以前なんですよ、だから。そこを漁るっていうのは、スマートじゃないですよね。単純に。ブックオフさんも絶対ムカついてると思いますよ。っていうか、セドラーは、ブックオフさんから見たら、うざいと。うざいやつ。だ、というふうに思われてるっていう前提は忘れてはいけないですね。お客様ではないですからね。少なくとも。業者ですから。まあ、普通に紳士的な対応をしていれば、ブックオフさんも分かってくれるっていうか、この人は違うんだなって思っていただけるんですけど、基本的には、うざがられてるっていう前提は忘れてはいけないですね。うざがられてるやつにさらにうざいことされたら、もう嫌われる一方じゃないですか。なので、そういった意味でも赤棚はやらない方がいいよと。マークされますよ、本当に。気づいてないのは本人だけで、もしマークされちゃったら、あなたがマークされたとしたら、あなたが帰った後にいい商品補充したりとかしてますからね。はい。ということなので、まあまとめますと、補充用の赤棚っていうのは、触ってはいけないと。まあ仕入れが苦しくなると、そこに目が行くっていう気持ちもわからんでもないんですけど、絶対に赤棚は漁ってはいけません。赤棚を一回でもやると癖になるし、その赤棚を漁ることによって、あなたの仕入れの力っていうのは、もう伸びません。そこからは、絶対に。あくまで、いつもある棚から、いい商品を抜くにはどうしたらいいのだろうか。それに考えを集中させるようにしないとですね、あなたの仕入れ力っていうのは絶対に伸びませんので、その辺はご注意いただきたいなというふうに思います。はい。まあ、麻薬のような棚なんでね。本当にその辺は気をつけて仕入れてほしいなというふうに思っております。ということで今回は以上になりますが、この音声を聞いていただいた方で、もっと阿久澤さんの情報を知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひメルマガにご登録ください。私のメルマガは、ブログに来ていただければ、ブログにメルマガのフォームがありますから、そちらからご登録をお願いします。私のブログに来る方法としては、検索エンジン経由。これが一番楽ですね。検索ワードは、FP スペース、セドリ。もしくは、セドリスペース、独立。これで一発目に出てきます。ということで、ぜひご参考ください。失礼します。